ないっしょ。
そんなことないっしょ、第131回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
本宮さんね、もうそろそろ、もう来週再来週ぐらいに、ポッドキャストック2014
迫ってきたね。
はい、イベントがございます。我々も、出演する公開収録イベント、
はい、
東京の秋葉原付近で、場所どこでしたっけ。
秋葉原ハンドレッドスクエアクラブ
とかいうとこですね。
はい、
そこで、朝から朝11時から夕方5時ぐらいまで、6時ぐらいまで、
もう入ったら最後終わるまで一切出さねえぞ。
出さないわけじゃないですけどね。もう真面目に言うと出入りは自由です。1日何度出て入っても全然大丈夫な感じで、最初、現地行くと受付を済ますとリストバンドをもらえるらしいんですよ。でそれを腕にはめておけば、会場の出入りは自由にできる。1日もう長いですから、本当に
一回つけたら二度と外せないやつだ。
だから大丈夫だから。紙でできてる、もう外しにくいやつだけど、できてるやつなんでね。それをもうそろそろですよ、イベントがね。6月7日土曜日。
あっちゅう間だね。
あっという間ですよ。まだね、何喋るかっていうの、公開収録イベントですから。
そうだね、収録しないといけない。
収録しなきゃいけないんで、何喋るかまだね考えてないんですけども。
いや、準備も大変だけどさ、終わった後そ今度それを編集してすぐ配信しないといけないのが大変だよ。
大変なんですよ。でね、それに先駆けてというか、それの準備の一環として、我々ほらそんなメンバーの名刺を僕発注したんですよ。
ああ、そうだったね。
名刺を。
うんうんうん。
去年我々単独でイベントやったじゃないですか。
うん。
その時にも名刺作ったんですよ。
ほう。
で今回も名刺を作って。
うん。
あれですよ、メンバーに100枚ずつ。
お客さんそんなに来んのかな。
いや来ないけど、そんなには多分来ないけど、とりあえず100枚ずつ作ったんで、あのね、今年の名刺は違います。去年とは大きく違ってまして。
そう、同じデータじゃねえの。
ね、紙がね、去年はね上質紙だったんです。
ほうほうほう。
今年はマットポスト。
マットポスト、
はい。
お、なんかグレード上がったってこと、
ね、いい紙です。
いい紙になりました、
ね、いい紙です。去年よりも400円ぐらい高いのかな。
ど
名刺の金額的に言うとね。
それは高いね。
高いんです、
ね
ね。ぜひその名刺をもらいに、現場で会場で、ご挨拶できた方には、ね、名刺ガンガン配りますんで ね、
そうですね、
声かけていただければ、ね、名刺をお配りします。これでね、今日その名刺が届く早いんだよ。ちょっと通販で頼んだんだけど、
うん、
名刺を、
うん、
夜中に頼んで、夜中の11時半に頼んで、
うん、
翌日の朝の10時半ぐらいにはもう発送しましたっていうメールが来たんで。
早いね、もう朝一で作っちゃったんだね。
そうですよ、びっくりするぐらい本当に早くて。
暇なのかね。
でさね、こっからですよ。で今日届いたのね。
おうおうおう。
今日届いたんだけど、うん、佐川急便で届くので、ほら番号が送られてくるのね、その名刺屋さんから。この伝票番号で送りましたんでみたいな、
追跡番号みたいな。
そうそうそう。でそれで見ると、
うん、
もうね、近くの営業所、
うん、
佐川急便の営業所にもうあると、
うん、早いね、
うん、でちょっとね、今日夜帰ってくる時間がちょっとはっきり読めなかったんで、受け取れるかどうか分かんなかったんで、
うんうんうん、
佐川にちょっと電話して、今日ちょっとそっちの方に行く用事があるんでちょっと寄って受け取りたいんだけど、うん、と言ったわけですよ。
あ、はいはい、
じゃあ、まだありますんでつって、じゃあ置いときますって言ってくれて、うんうん、行ったんだよ佐川に、うん、営業所に、
うん、
でさ、竹内ですけど電話しといたんですけどって、
うんうん、
で取り置きしといてもらうようにお願いしたんですけどって、
はいはい、
でおばちゃんがさ、なんか奥行ってさ、なかなか帰ってこないの。
お
でさ、散々待たされた挙句出てきてさ、
うん、
すいません、ドライバーが持って出ちゃったみたいで。
ああ、いや、そういう行き違いはなんか たびたびある、
ね、もうね、がっかり、わざわざわざわざ行ったのに、通り置いとくからって言うから通り行ったのに、
もうね、あのね、竹内さんがね、佐川急便に着いた時は、うん、実はおばちゃん知ってたの、
知ってたのか、
知ってたんだけど、ちょっと探しに行くふりしないと収まりがつかないから奥行ってタバコ2本吸って戻ってきたの。
いやでもさ、もうね、そうもうね、がっかりがっかりよ本当に。
そうか、ああ残念だね。
で結局あれだよ、しょうがないからちょっと夜何時になるか分かんない、帰る時間分かんないけど、うんうん、まあ、とりあえず夜何時から何時の間に持ってきてみたいなので、
ああそうか、
まあ、どうにか受け取れましたけどね。
ああそうかそうか、うん、それでも早いね。
早い早い、へえ、まあ佐川のそのやらかしたのがなければ、
多分名刺佐川ですってんじゃねえ
か。佐川では吸ってないです。ちゃんとあれですよ。僕は結構ネットでは有名な通販専門でやってる業者さんでね、うんうん、マヒトデザインっていうところがあって、
お、
そこでお願いしました。ちゃんとしたいいのができてきましたんでね。
あ、なるほどね。
はい、当日6月7日会場に来られるリスナーの方いらっしゃいましたら、ぜひ声かけていただければ名刺、ね、
じゃんじゃんお配りします
よ。渡しますんで。よろしくお願いしますということで、今週もたくさんお便りいただきましたので、最後に皆さんのお名前をお読みしてオープニング締めたいと思います。元宮さん、よろしくお願いいたします。
この番組は転職しようか転倒にするか迷うテンション低い天津飯さん、 OPA さん、大阪のオラフさん、匠名古屋さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。ということで元宮さん、今週もね、ノー編集でお届けしている、そんなことないショーではございますか。
編集ないのは楽でいいね。
ね、うん、後から音楽だけ BGM だけくっつけて流してますね。
そうね。
多少間が空いたりね、A とか O とかっていうのが多いんじゃねって思ってる方、そこのあなた、ね、ノー編集だからしょうがないんだよ、しょうがないんだよ、ね、許してやってよ。
よく言わないように。
ね、いうことで、さ、僕さ。ゴールデンウィーク明けたあたりの回でさ、
うん、
高速道路を使わないちょっと旅行も楽しいよなんて話したの覚えてます？
千葉一周でしょ？
そうそうそう、千葉県の外回りぐるーって回るっていうの、高速使わないと意外と普段高速使ってはいけないような場所とか、
そうだね、
普段その何素通りするような場所みたいなのも通れて、意外と面白い、いろんな発見があったり、いろんな面白い場所があったりしていいんだよなんていう話したじゃないですか。
しましたね、しましたね。
したらですよ、日テレ、
日テレ、
日本テレビ、
はいはいはい、
4チャンネル、
関東だけね、
関東だけ日曜日のお昼ぐらいにやってる旅猿っていう、岡村さん、岡村隆史さんと東野幸治さんがやってる、
こっちでやってねえかもな、
番組があるんですよ、
うんうん、
2人でいろんなところに旅に行ってあげる。
ほうほうほう。
でさ、先週の日曜日のやつ見てたらさ、
うん、
なんかね、下道の旅とかって言ってて、
おや、
でね、
うん、
でね、なんか東京からどこだったかな、箱根まで日帰りで下道だけを通って、
うん、
なんか旅行に行くみたいな。
パクられたな。
パクってんだよ、聞いてんだよ、このそんなことないっしょ
どこでもやってるよ、この番組やって
パクられたと思って絶対収録のタイミング考えると絶対違うんだけどね、
むしろ向こうの方が早い
かもしれない、早いかもしれないけど、ね、パクられたと思ってでも面白い、すっごい旅猿がね、すげえ面白いんだよ。
それ日テレでしょ。
日テレ、日テレ。
北海道だとね、あれだ、 STV というテレビ局なんだけど、やってるかな。
やってる。 STV、
STV、
STV は何の略なの。
札幌テレビ放送。
おお、そうなんだ
5ですよ、5。
でも私は北海道住んでるとさ、うん、私はあの水曜どうでしょうとかリアルタイムで見れるんでしょ。
あれ北海道の看板番組だ
からね。こっちだとさ関東とかだとさ、うん、あのローカル、いやそういうこと千葉テレビとかさ、
あ、はいはいはい、
そういうところでちょっと間が空いてからなんか
そうだ、ね、
放送されたりする。
いや他の番組みんな北海道そうだからね、一周遅れてこっちで放送とかよくあるから。
あ、まだあれでしょ、北海道の方ではあれでしょ、笑っていいとも最終回になってないでしょ。
え、最終回になるの？
おお、うん、それはわかるだろ。
もう終わったよ。なんだっけ、あのほら探偵ナイトスクープとかさ、
はいはいはい、
こっちでもやってんだけど、
うん、
1,2 週遅れて放送してるはずだよ北海道はね。
ああ、でもこっちもそうだと思う。あれだって関西の番組だから。
あ、まあね、
関東でもやっぱり、うん、その神奈川テレビ、
うん、
か千葉テレビ、やっぱローカルの
な感じの神奈川テレビ TBK か。
そうそう、でなんかちょっと遅れて、
うん、そっかそっか、
やってるんじゃないかな。
うん、
でね、でね、
うんうん、
先週の土曜日ですよ、
うん、
東京の、あ、千葉県にある、千葉県にある東京ディズニーランドに行ってきたんですよ。
こだわるんですよ。行
ってきたの？そうそうそう。僕は千葉県に住んでいて、千葉県にある東京ディズニーランドに行くのに、一回神奈川に行って、東京に行って、千葉のディズニーランドに行くっていう道のりで行くんだけど、
遠回りだね。
遠回りなんだけど、そっちの方が近いのよ。
海越えてだね。
そう、海越えて行くんだけど、
うんうん、
まあ行ってきたんで、久しぶりにね、ディズニーランド行った。
そうだね、好きだけど、最近行ったって話してなかったね。
そう、久しぶりに行ってね、
うん、
あのね、うち娘が可愛くて可愛くて、かつ賢く、そして地球を愛する、うちの4歳の娘が、
うん、
あのさ、ディズニーランド行くとさ、
うん、
あの身長測ってくれるんだよね。
お、そうなの？
うん、あのちょっとほら身長制限があるアトラクションに乗るときに入り口で身長測ってくれる。
あれでしょ、乗れなかったときはあのまた来てねみたいなさ。
いや、ないないない、今ない。
あ、そうなの。
昔はね、僕がまだ、20代とかだった頃はあの、うん、あったのよ。あの身長が足んなかったりして乗れなかったら、
うん、
あのミッキーからの手紙をもらえて、
ほうほう、
今度大きくなったら、大きくなって乗れるようになったら、この券を見せてくれれば優先的に乗れるよみたいな感じのお手紙
があった、あるんでしょ。
それ今もうないんだって、廃止されちゃったんだって。
そうなんだ、
うん、でね、あの、うん、まあ、うちの娘測ってもらったら、それ乗れるのよ、うん、意外と。
もうジェットコースター、
ジェットコースター系が乗れるの。102センチ。
意外にあれだね。
そう、意外とね低い。
ほうほう。
102センチ以上が乗れて、測ってもらってね、うん、あのリストバンド、あのピンクのリストバンドをしてもらえるのね。
あ、なるほど。
で、このリストバンドをしてる子は、あの他のやつも同じ身長制限のところは全部乗れるよみたいな。
なるほどね。
一日測んなくてもいいよみたいな感じ。
はいはいはい。
でさ、ちょうどね、あのスペースマウンテン。
あれは面白い ね、
ね、あの、うん、真っ暗なところをジェットコースタービュンビュンビュンのところですよ。
ねねね、
これね、ずっとね、子供が生まれてからはずっと乗ってなかったんだよ。
ああ、そう、乗れないから、ね、
乗れないから、
うん、
で測ったらさ、
うん、
クリアしてるんだよ。
ああ、
で、
じゃあれか、初めて乗るのか。
でね、ちょうど嫁さんが先に、うん、あのプーさんのハニーハントのファストパスっていう、
おうおう、
ね、時間何時から何時の間だったら優先的に乗れるよっていうファストパスっていうのがあって、はい
は
い、
うんうん、
でそれを取り行ってて、
はいはい、
僕は娘と2人でゆっくり歩いてそっちの方に向かってて、途中のスペースマウンテンで面白半分で測ってもらったの、
うん、
そしたらリストバンドしてもらって乗れるっつんで、
うん、
で娘に乗ろっか、
お、いいね、
だ、やだ、
え、
なんで、こ、怖いから怖いからやだ、あ、じゃあ、 あのその日はね、あの、うん、ディズニーランド行く代わりに、
うん、
あのもうあれだよっつって、抱っこしないよって、途中疲れたから抱っこしてとかなしだよっつったのね。
お、
約束してたの。
お、もうお姉さんだからね。
そう、でもあと荷物、自分の荷物は最後まで自分で持つんだよと約束をして行ったのさ。
うんうんうん、
だから、あの抱っこも本当はできないんだけど、まだ、じゃあお父さん抱っこしたいけど、 で抱っこして乗これ乗ったら、うん、乗ってお母さんに会ってお母さんにスペースバーって乗ったって言ったらびっくりするからっつって、
ああそうだね、
で乗りましたよ。
あ、そう、
スペースマウンテンに初めて。
どうだったよ第一班子供の反応は。
ね、うん、無言。
え、そう、
あのね、キャーでもなく、ただただこの父親の腕をしっかり掴んで、
あ、暗いしね、あれね、
そう、時が過ぎるのを待ってた感じ。
そう
で終わりましたけどね。
ちょっと怖いかやっぱり、
うん、でもう二度と乗りたくないって言ってました。
ビッグサンダーマウンテンの方が楽しいんじゃないかな。
あ、もうね、ダメみたい。今度行った時は、じゃあ今度行った時は今度はビッグサンダーマウンテン乗ろうねっていう約束はしてるんだけど。
あ、本当、あっちの方がまだ景色が見えるし。
いやでもね、だから分かんない。いや、スペースマウンテンはむしろ分かんないから、
うんうん
う
ん、
どういうものか分かん、乗るまで分かんないから、
そうだね、
覚悟ができたんじゃないかなって気がするんだ。だけどほら、ビッグサンダーマウンテンだとね、山の中ガーっていくやつだから外から全部丸見えだから、
うんうん、
だまあね、
どうかな、
どうなんだろうね。
最初ビッグサンダーの方が良かったかもね。
でもさ、
わかんねえな。
でもさ、プーさんのハニーハントまでテクテク歩いてく間にあるのはスペースマウンテンだから。
そうなの、
うん、それはしょうがないのさ。
お
う、それは運命だから。
そうだね。いや、これも経験ですよ
ね。これも楽しいよ、
ね、元宮さんも。俺あれで昔たまたますっごい混んでない、すごい空いてる時があって、
うん
うん、あのね、連続して待ち時間ゼロでスペースマウンテン4回連続乗ったことがある。
ほうほうほうほう。
出ては入って出ては入って。
ああでもそういうタイミングある。あの、終わり際とかね。
そうそうそうそう、あのね、途中でね雨が降り出しちゃってお客さんボロボロ帰り出しちゃった。
はいはいはいはい、
これラッキーっつって。
あのね、あのディズニーランドって例えば、夜、22時までの営業だとするでしょ。
うんうんうん、
で22時になると、
うん、
もう放送流れて終わりですって放送が流れるんだけど、
うんうん、
あのね、まだね、入り口の方に近いアトラクションは、
うんうん、
22時過ぎてももしかしたら並べる可能性がある。
あ、そうなの。
そう、
あ、や、
で一番意外と穴場なのは、うん、あの、あれなんだっけ、
入ってすぐって何や、
モンスターズインク。
俺それまだ知らない。
パナソニックがやってるやつか。だよ。
今度行こう。
意外とね、人気があって、いつ行っても百何十分待ちとか二百何十分待ち当たり前なのね、まだね。
うんうんうん。
だけど、狙い目は、もう終わり際。
もう子供が大変だな。
で、結局ね、奥の方、一番奥の、ディズニーランドの奥の方は、
うん、
どんどんもう帰らせるんだ。で入り口にどんどん追い込んでいくの。
あ、すごいね。
そう、だから入り口に近いアトラクション意外と22時過ぎてもまだ動いてる。
ああ、なるほどなるほど。意外と大変だね、この広い中さ、お客さん全部追い出すのを確認しながら閉店するわけでしょ。
だからあれ何人か残ってても分かんないと思う。
分かんないよね、うん、草むらに隠れててさ、
うん、分かんない分かんない。
ちょっと今度やってみて。
やらないやらない。でさ、すごいさ、並んでてね、いろんなアトラクション並んでてね、ディズニーランドで、
うんうんうん、
あのね、久しぶりに見たんだけど、
ん、
もう嫁さんと二人でさ、
うん、
あれはどうなのって言ってずっと見てたんだけど、
ほうほう、
あのね、最近なかなか見ない完璧な、上から下まで完璧なペアルックをした男女。
あら、興味いいじゃない、そういうの。
もう完璧、もうね、なんていうのかな、もう頭からつま先まで全部同じ。
同じ格好。
うん。
もうラブラブじゃないの。
いや、ちょっとね、なんだろう。
ちょっと引いた。
うん、痛いよねって感じ。に近い感じ。最近見ないでしょ、あんまり。
昔ほら、ペアルックったらなんかこう、彼女が丹精込めて編んだセーターみたいなさ。
ああ、なんかあれでしょ、お腹のところにイニシャルが、でかで
かで入ってたりするね。そういうのではなかった。
ああね、あれね、その彼女が編んだセーターといえばね、
ん、
編んでもらった経験はないけど、
あ、そうなの。
あのうち僕のね、うん、姉ちゃんがいるのよ。姉貴が5歳年上の姉貴がいて、
うんうん、
あのまだねあれね僕が小学生だな。で姉ちゃんが中学校かな高校になった頃かな、
うんうんうん、
あの一生懸命ね当時の彼氏にセーター編んでたんだよ。
姉ちゃ
ん、
すごい、
姉ちゃんが毛糸で、うん、であのたまたまね喧嘩したんだよね。
あれあれあれあれ、
あのいや僕とね弟と兄弟喧嘩をした。
兄弟喧嘩ね、はい、
でその時ね今思えばね本当に申し訳ないなと思うんだけど、
うん、
あのその姉ちゃんが編みかけてたセーターをね、
ほうほう、
この腹いせにねこのねバカ弟がね、
ほうほう、
ほどくのよ。ガーッ、
あーなんてことをひどいね、
うん、ガーッて、もうなんかもうどこまでほどいか、もう今覚えてないけどさ、
手編みで あれに引っ張ってたらどんどんほつれていくからね。
そうそうそう、それをなんか腹いせにやったのだけなんか覚えてるわ。
あ、ひどいことしたね、うん、ひどいことしたね。
姉ちゃんごめんなさい。
そうか、
言いたいわ、これだけ言いたいわ。
感染してちゃんと彼氏にあげたのかな。
感染してあげてる、あげてる。
あ、そうかそうか、うん、
ということでね、まあ、ディズニーランド楽しかった、久しぶりに行って楽しかった。
なんかもうあれか、いつ行ってももう混んでるのは混んでるのか。
混んでる混んでる、
うん、
うん、
ガラス機の時ってはもう想像ないやね。
ないない、
うん、
もうね、いうことでね、うん、あの楽しい話はここまでですよ。
これで終わりかい。
楽しい話はここまで。今週もう一個だけちょっとお話ししたい。
なんだろうね、
短めに行きます。あまり長く話してもね、ちょっと前の話にもなっちゃうんで、あのおいしん坊の話。
あ、おいしん坊、
おいしん坊漫画、まあ、漫画のね、おいしん坊という漫画で、うん、要は作者の人が、福島に、2年ぐらい取材をずっと続けてたのかな
とかって話だね。
で、その自分の本当の見てきて経験したものを漫画にしたって本人、ね、作者の人は言ってて、
うんうん、
どういった内容だったかというと、その主人公が福島にいて、で鼻血を出すんだよね、
うんうんうんうん、
でこの鼻血はそのあれのせいだと、あれのなんだ、
放射能、
放射能のせいだと、
はいはいはい、
いうようなくだりがあるって。この鼻血、その福島の放射能のせいで鼻血が出るという描写がよろしくないっていうニュースがやたら流れた。
まあちょっと騒がれたね。
ね、
うん、
であれはまあ言っとくと、あの実際読むとその後に医者が、漫画の中でね、医者が、うん、要はその放射能のせいとは断言できないっていうようなくだりもあるのよ、ちゃんと、うん、
漫画の中にちゃんと書かれてるんだね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
書いてあるのだけど、もうね、言いたいのはいいんだよ。これはね、あのおいしん坊がいい悪いっていうのはまた別で、うんうん、福島の風評被害がうんぬんっていうのはまた別、
うんうんうん、
として僕が言いたいのは、
うん、
報道、
おう、
これを
マスコミの他、
そう、マスコミがこれを、うんうん、なんだろうな、なんか、うーん、面白おかしくじゃないけど刺激的な部分だけを報道するでしょ、
う
ん、
そうだね。
要はあの漫画で福島の放射能のせいで鼻血が出るというシーンが出たんです、これが問題なんですっていうことだけを言うでしょ。
ちゃんとお医者さんが否定してるわけでしょ、漫画の中
で、きちっと それ以外の部分もちゃんと読めばあるのさ、
うんうんうん、
で、要は作者も結局漫画を読んで、読んだ人がどう受け取るかっていうところじゃん、
うん、そうだね、
求めてるものは、作者の人も求めてるもの、
うんうん、
やっぱり全部読んで、頭からケツまで全部読んで、そこで初めて、伝えたい、作者が伝えたいことが伝わるわけで、
うん、
それを受け取る側がどう思うかなわけじゃん。
そうだね。
で、おいし、もう言っちゃなんだけど、おいしんぼなんてさ、
うん、
見てないよ、多くの人、国民の多くは見てないよ、読んでないよ。
ネットとかで騒いでる人も半分以上はまともにちゃんと読んでないと思う。
そ
う
で、
うん、
これがマスコミが騒がなかったら、
うん、
そんな漫画があることすら知らない人が大半だよ。
そうだよね、
騒いでる人の中、
うんうんうん、
でもね、あの、だからこれをなんだろうな、あの、要はもしねこれをニュースでね取り上げるんだったら漫画を全部書けよって思うの。
書けよ、
書けよじゃん、漫画を全部紹介しろよって。
あ、内容かい。
そう、
うんうんうん、そうね。だからそのさわなんつうんだ、衝撃的な部分だけ紹介しちゃうから、その前後の意図もわからないわけで、ね、
そうそうそう。で、まあ、まあ正しいかどうかはまた別で、そんな話は僕はしたくないし、
うんうん、
ね、風評被害が云々っていうのもまたちょっと難しい話だから置いといて、
うんうんうん、
でマスコミがそういうことだ、僕知らなかったもんだって。マスコミがこんだけ騒がなかったら、おいしんぼでそんな描写があることすら知らなかったはずなんで、今も。
そうね、で俺もスピリッツ今読んでないから、
うん
うん、そうだよね。
で、もし自分がね、うん、あのそれを、ちゃんと読んで知ったんであれば、それは受け取り方もまた違うだろうし、
うんうんうん、
だからもうね、何だろうね、
何ちゅうんだろう、その、うん、基本的に騒ぎすぎだよねっていう気
がした。そうそうそうそう、うんうん、だから風評被害がうんぬん、おいしんぼのせいで風評被害がうんぬんっつってるけど、風評被害を起こしてるのはマスコミなんだよ。
うん、うん、煽ってるのはそこだからね、
うん
うん、
お前らだよって僕は思いながらね、
そうそうそう、
ニュースとかワイドショーとか見てたんだけど、ネットのニュースとかをさ、
うん、そうね、いやだから何て言うんだろう、そのいや、ね、放射能云々とかはさ、まあ、いろいろあるんだろうけど、まあね、それはいろんな考えがあるからさ、
うん、
ね、いいんだけど、それよりもその騒ぎ立ててこう煽ってるのはどう考えてもテレビの方だよね、
うん
うん、そこはどうかなとは思うね。
あのでね、うん、まあ、話によりますとですよ、
うんうん、
あのなんかこのビッグコミックスピリッツの編集も、
うん、
あのなんだっけな、もうね、何日も前に11日前か、うん、発売の11日前に、
うん、
そのおいしんぼのゲラ、うん、要は構成釣り、
はいはい、
発売前の11日前に、
うん、
関係環境省にメールでね、うん、そのゲラを送ってるんだって。
それまたなんで、
要はこんなのを、
うん、
要は載せますよって、問題ないですかっていう意味だと思うんだ。
はあ、はあははあ、
でそれに対して何もなかったんだって。いいも悪いもなかったんだって、
うんうん、いやそれ当然だと思うよ。
だけどなんかほら政治家は騒いでるじゃん。
あれはもうテレビ局がわーっと来ちゃって、コメントコメントって言われたから多分行っちゃったんだと思うんだけど、
うん、
いやそこのね話は俺また少しなんとなくちょっと違って、
うん、
変な話だから、その小学館かい、
うん、
小学館がそのなんとか賞に漫画を、まあ、ある意味一方的に送りつけたわけだよね、
うん、
だから送りつけてただけ、一方的だからそのなんとか賞の方も答える義務は特にないような気はするわけ、
うん、だから答えなかったんだから、
うんうん、
最後まで、
うん、
やっぱりね、
あ、ね、
黙っとくべきじゃん。
そうね、だからまあ
要は政治家も含め
本来そうしたかったような気はするよ、政治家の方もさ、
うん
うん、マスコミが来ちゃってうんにゃうんにゃ言って思わずこうね、ポロリと言ったところをまた大きく取り上げちゃってるのかもしれない、
ね、僕はね言いたいのはね、
うん、
要するにおいしんぼなんかそんなにみんな見てねえよって思う。
はっきり言ってこう何ちゅうんだろう、いや小学館なんかどこまでか分かんないけど、わざと煽ってて出したのかなとかも思っちゃうよね。
うん、
炎上商法的にさ、
うん、まあね、それによって結局またきっと外売れたみたいだからね、ビッグコミックもね、スピリッツも
結果的にね、
うん
うん、もしかしたらそれでしめしめって思ってるかもしれないし、
ね、うん、まあ風評被害、
うん、いやというかもう変な話ね、もう一番大変だったのは現地の方々だからさ、
うん
うん、そういうのともね、いろいろ言われるのも頑張って、それでもね、やっと落ち着いてきて暮らし始めてるわけじゃない、普通にね。
ね、
そこでまたこう変な話こうやって蒸し返されてさ、騒がれて現地の人はいい思いはしてないと思うんだ、
ね。まあ、ただね、うん、でもいろいろあるみたいで、実際に、うん、あの、まあ、僕もほら実際現地で聞いた話じゃないから、本人たちに聞いた話ではないから、うんうんうん、まあ、これもあまり、ね、こういう場で言うのもなどうかとは思うけど、いろいろやっぱり見てると、いろんなやつを、ね、気にして見てると、うん、例えばあの福島の人たちは実際には鼻血は出てる人も結構いるけども、
うんうんうん、
それをあの表に出せない空気があるんだと、
うんうんうんうん、
要はそれを言ってちゃうことがもうダメ。
みたいな感じなんでしょ、きっと。
うん、だ自分もなんか、なんかその地域にいらんなくなっちゃう感じの空気があったりするらしいっていう話もあるから。
まあそういう話もちょっと聞いたことはあるけどね。う
ん、ね、だから例えばそのね、福島に今住んでる人はその福島に住んでることを自分たちで選んでるわけだよ。
うん、そうだね。
でそれがそこに住むことが健康的にどうなのかってね、本人たちが一番よく分かってるんだよ。
うん、うん、それでももう何ちゅうんだろう、もうね分かって住んでるわけだからさ。
そうそうそうそうそうそう。で、もう一つね、言いたいのは、例えばさ、政治家はさ、やたら風評被害がどうのこうのっていうことを言うじゃん。
うんうんうん、
要はそんなことあまりね、福島がこうだああだって放射線がどうのこうの言うと風評被害で物が売れなくなるとかさ、
うんうんうん、
福島の人たちの生活がとか、
うん、
言うじゃん、うん、だけどそれを言わせないことで被害も出てるっていうのも、
あ、逆にかい、
うん、いや風評被害ではないけども、うん、その風評被害が起こるから言うなっていう空気を作ってることで、それで被害が出てる人もいるんじゃねえのって思うのね。
ああ、そういう意味でね、
うん、
うんうんうんうん、
だから、うん、なんか難しいけどさ。
いや難しいね。
なんかさ、そのそこで食べ物とか作ってたりさ、
うん、
する人たちのことを守るために隠してる部分、蓋してる部分もあんじゃねえのって。
正直この話題ってさ、どっちに転んでもさ、なんかこうモヤモヤっとしちゃう
よね。そうだから、全員がハッピーになるような話はないんだよ絶対。
そうそうそうそう、
こんなのって
で逆に、だからそういう部分がさ、なんかこの話題は触れない方がいいんじゃないかっていう空気を作ってるような気もするね。
そうだから、蓋しちゃいけないし、
うんうんうん、
うん、だから、
いや、オープンである部分はオープンであるべきだとは思うんだ、うん、ただその何ちゅうんだろう、それによってこう差別的なことはもちろん良くないしさ、
うん
うん、ね
え、そうだよ、難しいんだよ。だからちゃんと逆に、うん、ちゃんと知ることが大事だと思うのね。
そうね。
だからおいしんぼのこともそこの衝撃的な部分だけではなくて、ちゃんと知ることが大事で、
うんうん、
そこでやっと初めて判断ができるわけじゃん、みんながさ。
そうね。
だから福島が今どういう状況なのかっていうのもちゃんと一部だけをなんか報道でやるんではなくて、ちゃんとみんなが知る方法を何か考えないといけないかなって気はする。
それもその何て言うんだろう、自分の知り方一つでもさ、そのいろいろ判断が違うじゃない、うん、だからおいしんぼ的な作者の見方で見に行くと、うん、そういう風になるし、
うん、
違う考えの人の取材をするとまた違った感じにもなると思うんだ、
うん、
そうそうそう、最終的にやっぱり、ね、自分で判断するしかないんだろうしさ。
そうだよ、
うん、
みんなやっぱり権利を持ってるわけだから。
そうだね、
それぞれね、
うんうんうん、
いうことで、
はい、
まあ、何の答えも出ないですけどね。
そうね、
ただ僕言いたかったんだよ、なんか、うん、
いや、
風評被害っていうことだけなんかみんな気にしてるんじゃねえのって、
うん、
言いたかったわけですよ、
はい、
いうことで、
はい、
エンディングいきたいと思います。
おーい、
エンディングでございます。お疲れ様でございました。
はい、
いうことでございまして、あまり時間がないので、
はい、
本宮さん、告知をしてください。
おお、告知か。そんないそんないそんない、ちょっと待て
もう本宮さん、もう何年やってるの。
2年3年ぐらいそんなことないっしょ。では皆様からのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんないアットマーク 0438.jp、 そんないプロジェクトのツイッターのアカウントもございます。アカウントがそんない p、 sonnaip です。あとうちのそんないプロジェクトのホームページ、 URL はそんない .com、 こちらからはそんない番組全部聞くことができます。メールも書くことができます。あと YouTube もやってます。 YouTube に行ってそんないプロジェクトで検索して、なんとか自力で見つけて登録してください。以上です。
はい、ありがとうございます。オープニングで話をしました6月7日の、公開収録イベントポッドキャスト2014、だいぶ、またチケットが売れ始めてきまして、
ポツポツとこう追い込みが
かかってきたね、はい、直前に近くなってきたので
絶対売り切れる、
売れ始めてきましたんで、ちょっと今まだ悩んでるよという方がいたら早めに買っといた方がいいかもしれない。
これから売れるよ、
はい、多分ね、売れ始めればバタバタバタって売れると思うんで、
そうだね、
ぜひ早めに買っていただければなと思います。
値段も上がるかもしれない、
はい、ということでございまして、お送りいたしましたのは、値段は上がんないよ値段は上がんないよ、
そこスルーで終わるのかと思って
お送りいたしましたのは竹内と
本宮でした。
ありがとうございました。大好きです。愛は信じることで私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカ親父やってきました。イカ親父